桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
LINE PAY。
ほう、LINE PAY ね。
うん。順調にというかなというか。
はいはい。
はい。まあ、LINE PAY でですね、有料配信実験用アカウントの、まあ、受付をしていてですね。
はいはい。
高校生の月のお小遣いぐらい毎月入ってきてるじゃないですか。
おぉ。親は年収いくらぐらいの高校生ですかね。
ちょい良さげぐらい？
あ、おぉ。
じゃないです。
ちょい良さげ。
じゃないです、あの金額。
え、あれ初めて、どれぐらいでしたっけ？
今で9ヶ月。
お、9ヶ月で産んだけということは、ああ、僕はそんなにもらってませんでしたから、まあ、そういうことになりますね。
でしょ？でしょ？まあまあ、高校生の小遣いとしては十分なぐらいの。
はいはい。
金額入ってきてるじゃないですか。
は
い
は
い、ほんでね、LINE PAY で案内してね。まあまあ言ったら、僕一応管理してますけど、はいはい、まあ、金額ちょいちょいパーソナリティの方にこんだけですよ、こんだけですよって言って、お教えしてるでしょ？いや、溜まってても、誰かが使い出さんと使わへんなって思って。
あー、なんかあれですか。この放送に資するような出費にはそれを使おうみたいな話を確かしてましたもんね。
そう。で、それでも余ったら山分けやなと。で、もともと僕ほら、年に3万ぐらい実費つことるじゃないですか。
はいはいはい。うん、サバ代とか。
そうそうそうそう。うん、で、そういうのをまず引き出していってますよって話をせんと、どっかでせんと僕も引き出しにくいし、
はいはい、
他の人も使いにくかろうって思って、
ええ、
この間お酒飲みながら、どうも口座に預金しとこうかと思って、その分だけって。
はいはい。
って思ったんですよ。
ええ。
パスワードド忘れしました
よ。ああ、なるほど。
LINE PAY のパスワードって6桁の数字なんですよ。
あ、そうですね。使ったことありますよ。
6桁の数字限定のパスワードって珍しくないですか？
ああ、そう言われればそうか。僕、あれです、実家の電話番号とかね。そんな感じで思ってたんですけど。
いや、ほんで管理も結局僕だけがする話じゃなくなる可能性もあるじゃないですか。
ああ、はいはい。共有、
そういう意味では、その僕が普段使う6桁じゃダメでしょ、
ああ、なるほど。あ、ジャスさんの実家ってこれに電話したらいけんちゃうみたいなことになるわけですね。
まあ、電話してもでもいいですけど。
いや、全然知らん人が、
ね。ただあれですよ、僕と似通った遺伝子を持って生きてきてた人たちなので、そういう、なんかこう嫌がらせ的なものに対して平均的な反応は示さないですよ。はいはい、
ああ、なるほど。
うん、
っていうことですね。
僕が電車の中で揉めたエピソードを家族で話してたら、
ええ、
私もこの間言うたってんけどとか妹言い出すような家ですよ。
そうでした。ジャスさん妹さんおったんやった。
そうそうそうそう。
そういえば。
強いよ。
ね。
ね。
そう。
いや、ほんでね。
はいはい。
いや、ほんで、その6桁をね、ど忘れしたわけですよ。
はいはいはい。
アルファベット6桁やったらこれやな、みたいなのもありますし、数字で6桁以上とかやったら、これやな、みたいなのもあるんですけど、6桁って何やったっけって思って。
6桁ちょうどですもんね。ね、
珍しいでしょ、そんなパスワード。
111111にしたらいいんじゃないですか？じゃない。
多分それ跳ねられる。
あ、そうですね。
のでね、
ええ、
こう、どうやったかなって思っているうちに、
ええ、
規定回数を超えまして。
お。ってどうなるんです、あれ。
ロックをかけられまして。
お、
送金されてくる分には入っていくんですけど、
はいはい。
引き出すためにはいろいろリセットしていかなあかんと。
おお。
だからこうね、こういろんな手順を調べていくとね、
はいはい。
リセット用のパスワードを発行できます。うん、
はい。
リセット用のパスワードの発行は、電話サービスにて行っております。電話サービスは、登録された、通話できる電話番号に着信がありますので、システムから自動的にそこで、通話でお教えします。
ほう。
ってなってるんですけど、
ええ、
ショートメッセージを送れるようにしたので、
ええ、
電話番号は振られてるんですけど、
はい。
通話契約にしてないんですよね。
あー。ですね。
で、その電話番号じゃなくて僕の電話番号にその設定を変えようと思うと、パスワードいるんです。
意味ないじゃん。
もう、一時明石家さんまさんがキーって言いまくってたけど、滑り続けていたあの伝説のギャグ、意味ないじゃんですよ。もう、ね、明石家マンション物語見ててきついなって思ってた頃によくやったやつ。
ああ、なるほどね。うん、パスワードって忘れた大概あの横にパスワード忘れましたかみたいなクリックするボタンがあったりしますけどね。
そうそう。で、あの、あれでしょ、あの、最初に飼ってたペットの名前はとか。
あ、そうそうそうそうそう。初めて飼った CD のアーティストはみたいなのが出てきてですよね。
ああ、バリアスアーティストやな。僕、だって自費で初めて飼った CD、機動戦士ガンダムシングルズヒストリーだから。
ああ、僕の場合は初めて買ったのは、あの、ドーナツ版のレコードということになるので。
CD や言うて。CD の最初や言うて。
CD の最初って言われたら、どのタイミングで変わったっけってなるじゃないですか。
だってそんなん言い出したら僕なんか最初なんかコロちゃんパックですよ。
コロちゃんパック
。コロちゃんパック知りません？
何ですそれ。
あの、日本コロムビアレコードが出してた、
ほうほう。
アニメとかの主題歌とか集めたテープ。
おお。
あの、ブリスターケースにこう、絵本みたいになってる歌詞の書いた本が入ってて、それと別にテープがセットになって売られてたやつ。コロちゃんパック。
これか。なるほど、うん。はいはいはい。これをコロちゃんパック。
そう、筋肉マンとかウルトラマンとかこれで持ってたんです。
おお。カセットテープのバージョンになってますね。
そうでしょ、うん、いや、コロちゃんパックはカセットなんですよ、うんうん。
はいはいはい。
要はそのテープと本がパックになってるからコロちゃんパックなんです。
ああ。なるほどなるほど、うん。そうか。それを厳密に言い出すと、僕、付録についてたそのシートっていう可能性もある。
そのシートをその自分で買ったその CD とかレコードに含めるかっていう
ところですね。
でしょ？
それを、それを、おじさんの家で再生しようとしたら、うん、レコード針が痛むって言ってめっちゃ怒られるってい
う
ね。
そうそうそう
そう。幼い子供になんでそんな本気で怒るのって思うやつですよ。
いや、それは思う。
思うんです。
どうせ再生したってあれでしょ？電磁マンとかでしょ？
そう、なんか、何やったかな？何を再生しようとしたのか今となっては分かんないけど、あの赤いビニールのペラペラのやつをね、
うん。そうそうそう。そのシートやから。
再生しようとしたら、うん、なんか。
で、ヒロシさんの世代だったら仮面ライダースーパーワンとかどうせその辺でしょ？
多分そんなんやったんと思います。うん、もう今となってはね。
もう座馬席変よーいーみたいなるやつでしょ？
そうそうそう。あの、
もうそのシートベコンベコンになるから。
そう、要針がジャンプするんですね。
そうそう、あと音薄いし。
そう。音薄いはその頃は分かんなかったけど。
うんうんうん、あの、溝が浅いから。
パスワードの話が。そのシートの溝の浅さはね。まあいいんです。
どこから来たんだっけ、この話。いや、そうそう、そういうね。なんか秘密の質問みたいなやつあるじゃないですか。秘密の質問言ったら、普通、あなたの性感帯はどことかのはずなんですけど。
それを答えたところでですね。
ミーミーっていう。
本当に本当にって、こう、もう一回聞いてくるやつ
でも。耳だけかしらって、なんで女の喋り方だってんねんって。
ここはどうって聞いてくるやつですよね。そうそうそう、あの、パスワードを、あの、しっかり確認するためにですよ。
そうそうそう。
っていうやつじゃな
くて。こんなところを責められて泣くなんてワンちゃんみたいね、みたいなやつね。あお、あお、あおーっていう。確実にペニバンで疲れてるやんって。
っていう、LINE Pay やったとしたら、あの、だいぶアダルトやと思いますけれども。
はよパスワード発行せえやってなるんでしょ。
そう、それもじらしの一つみたいなことですよ。
じゃなくて、ね、あの、そういう質問とかでね、初めて見た AV 女優は誰、朝岡美玲とかで出してくれるじゃないですか、普通。
出してくれますかね。
出してくれるでしょ。
未だにその質問聞いたことないけど。はい。
うんうんうん、いや、あの、いや、そういうね、
はいはい、
のがないんですよ、LINE。
なんですね。
そう。
はいはい、はい。
だから、あの、電話番号で通話できなくて、パスワードミスると、済むんです、うんうん、もう。
ああ、ほんまですね。うん。やりようないですね。
で、慌ててネットで調べるじゃないですか。ネットで調べる前にあれですよ、はいはい、僕。
うんうん。
LINE の桜川マキシムパーソナリティ専用グループで、あがいてたでしょ。
言うてましたね。
言うてたでしょ。
まあ、なんとかなるやろと思って、あんまり、みんな反応せえへんかったけど、リッカさんだけ真剣に答えてくれてはったなと思って。
一回これお金をリッカさんの方に全部一回送っとくので、その後で、なんかこのアカウントリセットしたいと思うんですけどって言っててしばらく経って、あ、そうか、送信にもパスワードいるんかって。
ああ、で、意味ないじゃんってやってたやつですね。そう。
普通に38のおっさん、あがくっていう。
ああ、わたわたしましたよね。
未知のシステムに直面してドキバキしてましたけどね。
そうなんですよ。
そう。いや、ほんで、そう、いろいろ調べてたら、なんかパスワードリセット用の、それ用のパスワードみたいなものを、なんか郵送でもらったよっていう人がいたりとか、
あ、なるほど、なるほど、
うん。そういうのがあったんで、僕はその LINE のね、公式の質問のところに送ってたんですよ。
はいはい。
そういうふうに、なんかパスワードリセット用の、パスワード発行っていうのができるというふうに見ましたけれども、それをお願いしたいんですかって送ったら、テンプレメールみたいなんで、
はいはい。
パスワードのリセットをしなければならないのに、電話が通話できない状態になっているとなると、はいはい、一度 LINE Pay を解約していただく必要があります。
はい。
LINE Pay を解約していただいた上で、その今現在口座に入っている金額を放棄するか、所定の口座に入金するかを選べます。
は
あ、その上で、その LINE Pay を今後もご利用いただきたいということであれば、再度 LINE Pay でご契約なさってください。
ほう。
出てくるんですよ。
はいはい。
なら、もうこう、今まで僕が見てきたその、リセット用のパスワードもらえるみたいな話は、間違っているのか、もうすでに古い情報なのかなんかな、しゃあないなって思うじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、とりあえずその、有料配信実験用のアカウント。
はいはい、
で、入金いただいてる最中にそれしたら問題やなって思ったんで、せめてこう入金が、やっぱり月の初めにバタバタバタっとしていただけるでしょ？
はいはいはい。
で、後半でやっぱ少なめなんですよ。
うんうん。
だから後半にまずやろうと。
はいはい。
で、後半にやってしかもその日数がかかるようであれば、それを一度通知して皆さんに。
うんうん、うん。
で、その上で、OK になったら OK になりましたよって言わなあかんなーって思って。
うんうんうん。
で、あれば解約をお願いしますみたいなメール送ったんですよ。
はいはい。
だそれに対しても、前回と全く同じメール書いてきたんです。
おっと。
LINE Pay の、パスワードを、失敗されて、っていうことであれば、みたいな。
あれ？はいはい。
で、ただ最後になんか所定のフォームみたいなのがくっついてきたんですね。ここに書け、みたいな。
うんうんうん。
そこに書いて送るわ。
はい。
で、書いて送るところで尾行のところとか理由で、いや、パスワードを忘れましたと。
うん、
で、パスワード忘れましたが、電話の通話できる状態に ないので、一度解約しますなを、再度契約するつもりでおります、みたいな書いて、
はいはい。
送るでしょ？
ええ。
送ったら2日ぐらい経って、
はい。
あ、パスワードを、リセット用のパスワード発行できますんで、送ります。
あ、
出てくる、来るんですよ。
ということは？
で、パスワードリセット用のパスワード発行のフォームをもらって、そこに書いて、
はいはい。
送ったら、メールが来て、パスワードこれですって来たんで、それで入れて、
はい、はい。
で、パスワード再度設定し直して、
はいはい。
で、今、僕の LINE Pay また使える、僕のじゃない、我々の LINE Pay。
は
ははは。
引っかかる人いるのかなそれ。どういうことだ君って。
僕が引っかかるから。
はいはい、はいはい、はいはい。
ね、それが、使えるようになったんですけど。
ええー。
で、最後に、だから今回のそのやり取りについてアンケートをお願いしますって書いてきたから。う
んうん、はいはい。
できるんやったら最初からできるって言えって書いて送ったんですけど。
なるほど。
なんでゲームばっかり書いて送りやがってって。
こっちがどんだけ焦ったと思って
るの？そう。なぶっとんのかって言って、カツラナコバみたいなことを書いて送ったんですけど。
いやー、なるほどね。そういうことがあって、まあ、いけたんですね。
そうなんです。
ええ。
なので、僕はグループの方で言うとこうと思ってましたけど、
ふんふん。
先にもうここで言いますけど、
はいはい、
実費で払ってる6万円分はその口座から抜きました。
ああ、はい、
はいはいはい。
なるほど、なるほど。
だいたい年3万かかるいう話はしてましたでしょ。
ええ、ええ、
うん。はい。2年分。
うんうん、はい、はい。
2017年と2018年。
はいはい。皆さんのお力で払われましたよ、ということをここに報告するということですね。
そうですね。どういう仕組みでやってるかと言いますと、
うんうん。
桜川マキシモに関する出費やって思われると、
うんうん。
全額そこから出しますよっていうルールになっているので、
うんうん、
桜川マキシムで喋る予定の映画を見に行くと映画がタダになるシステムになっております。
うんうん。そういうシステム。
そう。なんか 作家さんの必要経費みたいな。
うん、ああ、うんうん。
そうそうそうそうそう。
そうですね。
ね。
それで言うと、竹槍さんが一番使う可能性が高そうですね。
ただその使い方した人まだ誰もいないっていうね。
そうですね。それではまだいないですけど。
例えば本を買って読みます。
うんうん、うん。
この本は桜川マキシムのネタにするように買いました。
うん。資本論とかね。
そうそうそうそう。
ええ。
ので、これは出品しましょうっていうのをやっていきましょうと。
はいはいはい。そういうことです。
そういうのをやっていかないと。っていうか、そういうのをやるためのものでしょ？
そうですね。
ね。
うん、うん。
なのでね、そんな感じでやっていきたいなと思ってて。
うんうん、そうです。で、僕ももう一つですね。
うん、
この場を借りて、報告しとくんですけど。
うん。
この間、海軍さんからボイスメッセージ来たじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あれのようなことを僕も海軍さんに送ったんです。
お！
海軍さん、その他についてというですね。
うん。うん
ラジオをやってますので。
前々回急に違うことやって聞いてたらビビるやつでしょ。
あれなんで大阪弁出てきたんやろみたいなやつですね。
なんか急に情熱大陸みたいになってるけどっていう。
そう、うん。そういう実験もやってるんだろうなっていうですよ。うん、
はいはいはい。
そう。
あれ、東京で聞いた、東京で。東京で。そう。ほんでね、僕、前回の内容でね、その、前乗りするか、はいはい、バスで行くかでしか無理やって言ってた、うんうん、日程組まれた言ってたじゃないですか。
ええ。
僕ね、
はいはい、
結局ね、その予定ね、なしにされてね、直前で。
あ、そうなんですか、うん、
で、バス押さえてるけど、キャンセル料かかるじゃないですか。
はいはい。
僕、せやから、バスで早いって待ってるっていう。
うん、
しかも予定の場所、お台場の超近くやったんで、
ええ、
僕とりあえずユニコーンガンダム見に行くっていうね。
ユニコーンガンダムお台場に
お台場の
あるんですか、
うんうん、ガンダム像があるじゃないですか。
ああ、そうなんですね。
実物大ガンダムあったじゃないですか。
あはいはいはい。
お台場の。
聞きましたけども。
うん。
うんうん、
あれ、今もう RX78 じゃなくなってるんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
RX0 ユニコーンガンダムに変わってるんですよ。
おー、それは知らなかった。みんな知ってましたか？
知ってますよ、知ってますよ。
みんな知ってますか？
ほんで、僕と、とりあえずその上司と待ち合わせなあかんのですけど、
はいはい。
そのお台場の近所の駅やったんですね。
うん、うん。
で、待ち時間1時間半ぐらいあるから、
はいはい。
とりあえずユニコーンガンダム行こうっつって、ユニコーンガンダム見てたら電話かかってきて、上司から。ジャス君今どこおるって言うから、あ、今もうこっちで待ってますよって言ったら、うんうん、そんなん言うて、ガンダムの前おるんちゃうんって言われたから、違いますよガンダムの後ろですって言って。真後ろです、うん、今って、ね。
そう、前におるって別に、ガンダムに対してどっち方向って言うてないって、上司の人は思ってるかもしれませんね。
ほんで、しかも、その、うん、待ってもらう時間長なんねんと。ごめん、ちょっと前の予定押してんねん、みたいな話になって。
ああ、なるほど。
マジですかって、何時ぐらいになりますって言ったら、これこれの時間。
うんうん、
どう大丈夫って言ったら、その時間やったら、ユニコーンガンダムの変形が見れるんで、大丈夫ですって言って。
ああ。
バッチリユニコーンガンダムがデストロイモードになるのを見ながら。こうね、体のいろんなパーツがカパッカパッって開いてね、赤く光るっていう。
あ、そんなことまでなるんですね。すごい。
そうそう、あれはね、サイコフレームの発光の、その光なんですよ。
わからんけど、サイコって言ってるから。
ね、うん、サイコフレームっていうのはね。
はいはい。
説明するの。
説明するの。それを説明して、多分興味ある人はすでに知ってるやろうし。
知ってる知ってる。
知らん人は多分そもそもその説明興味ないやろうし。そう、
人間のサイコウェーブの発信に共鳴するマイクロチップが大量に埋め込まれたフレームこそサイコフレームですよ。
なんか役に立つのか立たんのかわからんチップですな。
役に立つじゃないですか。
光るからですか？
光って、いや、ほんでね、要はね、人間のその、意志とか感情みたいなものが、伝播するわけですよ。
はいはい、
で、全身にサイコフレームが、行き渡ってるっていうことは、
うんうん、
全身のコントロールを、要は脳波の発信で行うことができる。で、しかもそのサイコフレームっていうのは、共鳴現象を起こすことが知られているので、
はは
共鳴が起こった時にはですね、人の意志が、そう、力となって具現化する。
お
それによってシャーズナブルが落とそうとしたアクシズという小惑星のですね、地球への突入を防ぐことができるほどの力を発揮したという、これが世に言うアクシズショックなんですけど。
わ あ
の、ユニコーンガンダムのデストロイモードはですね、そのユニコーンガンダムの全身に張り巡らされたサイコフレームをですね、あの、発揮することで、それを攻撃に使うっていう発想なんですね。
ユニコーンガンダムなのにユニコーンじゃなくなるやつですか？
うん。あの、デストロイモードになると、あの、NTD システムっていうのが発動するんですよ。
ああ、はいはい。
ニュータイプデストロイモードっていう、その、敵のニュータイプのその、いわばサイコミ攻撃みたいなものを、乗っ取って相手に攻撃することができると。
なるほど。
敵のビットとかファンネルとかそういったものを逆に操ってしまうんです
。なるほどね。皆さん、わかりました？
そのデストロイモードへの変形を
見ることが、
動画に撮りながら、スーツで、朝から。
そうか、そのユニコーンガンダムがあったらテポドンが来ても大丈夫だ。
そう。
跳ね返せるから。
ただね、バナージ君小説版やとね、あのユニコーンガンダムと一体化してしまいましたね。
そうなんですね。
あの、肉体がなくなってしまったんです。
ああ、うん。で、そこから、なんかドロドロになったやつをサルベージするみたいな話が。
そんな話があって。エヴァンゲリオンやんって思いながら読むやつ。
ああ、ほんまにやるんや。
そう。
はいはいはい。そう。だから、その時に聞いてた海文さんですよ。
戻った。
しれっと。
シレット
も、その、海文さんにね、いや、あんだけ切られたんやから、桜川マキシムを切ったったらって言ったっていうね。
獅子心中の虫がおるな。
そういうことを送ったから、きっと、近々放送されるんでないかなと。
でしょうね。
うん。っていうか、この放送の方がはるか後やろうなっていうことですよ。
おっさん同士のじゃれ合いは聞くに耐えんの。
さあ、皆さんどんな感想をお持ちだろうか。
ああ、桜川マキシムに対して。
もそうですし、そのじゃれ合い。
このじゃれ合い
に対しても。
あ、でも、海文さんの番組はいいですよ。
うん。
うん。ちょっと独特でね。
うん。みんな聞きましょうね。と言ってるからにはページからアクセスが貼られていることでしょう。
そうですね。
うん。
僕ね。
ええ。
ついに聞いてるポッドキャストがどんどんなくなってきてますからね。
あ、そうなんですか。
だってあのサバラジオの過去放送がもうあと10本ぐらいしかないから。
あー、なるほど。うん、はいはいはい。なくなってきてるっていうのは、もうストックみたいなやつがないってことですね。
そう。
うんうん。
気ついたらほんまにサバラジオと、炎上のつぶやきぐらいしか聞いてない時が多いですからね。
ああ。ジャスさんにおすすめできそうなポッドキャスト思いつかんなーってね。
いや、あの、でも考えたらあれですよね。
はいはい。
最近、テレビあんまり見てないんやけど、おすすめのテレビ番組あるって言われたら困りますもんね。
あ、そういえばそうだ。
そう。
うん。
水曜日のダウンタウンでも見てりゃいいんじゃねえのっていう。
ああ、うん。それは確かにそうかもな。
うん。うん、
はい。
そうなってまいりますもんね。
そうですよ。
ネットフリックス契約したらとかね。
あ、うん、うん。それはいいかもしれない。
Hulu で焦点フルで見れるでとかね。
おう。焦点ってあれなんですね。放送以外にも長くやってるんですね。
あ、焦点って完全版があるんですよ。
うん。
BS とかでもともとやってたはずなんですけど。
あ、そうなんですね。
うん。
はいはいはい。
そう。
あ、相撲がなんか NHK でやってる以外も一日中やってるみたいなもんですね。
あ、そう。だってあの、うん、テレビで食切りやらないでしょ。
いや、聞かないですね。
うん。食切り知らん人も多いから。
うん、僕も知りませんので説明をお願いします。
食切りって、
うんうん、
大相撲ってこういうもんですよっていうのを、
うんうん、
最初に解説する目的でやる、
うんうん、
相撲コントがあるんですよ。
ああ、はいはい。
うん。
うん、
その食切りを元にして、
うんうん、
全日本プロレスのあの、極悪軍団対ファミリー軍団の、
うんうん、
やれあの、エーゲン・ハルカがチョップを食らうと唾を吐くみたいなやつ。
あ、うん、ファミリー軍団ってなんか、
まあ、時代が時代なんでね。
まあまあ、はいはい。
だって、桃田とかがやってたやつですよ。
桃田ね。
うん、桃田さん知らないですか？
時々思うんですけど、リスナーさんは、いちいちそれに対して、ああ、あの桃田なとか、ああ、あの食器りな、みたいな感じで分かってはるんやろうか。
え、でも、桃田さんのお父さんは絶対知ってますよ。
桃田さんのお父さんは、桃太郎？
桃田さんのお父さんは力道山さんです。
あ、それは知ってますね。
力道山の次男が、桃田光雄さんです。
ほうほうほう。
次男やったかな？次男。
うんうん、
で、全日本プロレスいたんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。
ふんふんふんふん。
そう。で、その、桃田大也のエーゲン遥とかでやってたら、
はいはい。
こう、エーゲン遥が胸にチョップ食らうと、唾を吐くっていう芸があるので、
ほうほう。
あの、みんなその、観客席に体が向いてる時にチョップを食らうと、みんながキャーって言いながら、傘とかスポーツ新聞でビャって伏せくっていう一連のコントがあったりしたんですよ。
あ、うん、なるほど。なるほど、なるほど。
そういうちょっと面白めのプロレスみたいなのは実はあれ相撲の初期元にしてるんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。
いや、だからあの相撲のその、あのほら、秘釈とか置いてあるじゃないですか、う
んうん。はいはい。
相撲では武器を使ってはいけませんよっていうのをお知らせするために、うんうん、こう、はいはい、負けそうなやつが秘釈持ってきて、お前どつくぞってやったら、それルール違反みたいなのやって、ああ、そうか、みたいなやつ。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。
うん。
っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
うん、それがショッキリ。うん
あれですね。あの、映画の前には必ずあの、カメラ男が捕まるみたいな。
あそうそう
そう。そういうことですね。
そういうことです。
なるほど。はいはい。そういうルールを教えてくれますよっていうところは確かにやってないから。
うん。
それのようなもんで、ちゃんと、焦点にも前座があり、みたいなことがあるわけですね。
う
ん、
そうですそうです。
うんうん。のフルバージョンが見れると。
そう。だから焦点って結構編集されてて。
うん、うん。
あれ多分ね、フルのやつ1時間以上あるんちゃうかな。
なるほど。
うん。放送30分でしょ？
実際は振られてもごっつい考えてたりとかするわけですか？
いや、考えてはないです。だって台本あるから。
ああ、うん、まあ、そっか。それは言わない約束だったんでは。
いや、台本あるけど、
うん、
放送に乗っかってない編集されて切られてる滑ってるやつとかあるんですよ。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、はいはい。だって未だにあの、何ですか、あの、
ええ、
あいつ、あの、小遊三があの、断密がどうのとか言ってるの、もう今更断密でもなかろうとか思って、客が若干引いてる時とかってあるじゃないですか。
うん、あるじゃないですかと言われても、それは放送されてるんですね。
されてる。
されてる。それはまだ放送に載せられるぐらいの滑り方やったと。まあそういうのを切ると。
そう。
うん。なんでしょうね。最近面白いテレビがなくてっていう人にその例の完全版を見せたらきっと面白くないって言うんでしょうね。
そう、面白くない。焦点はそもそも面白いか面白くないかっていうのを超越したところにある番組じゃないですか。
まあまあそうですね。
うん。
一笑いしたろうかと思って見る番組ではないかもしれませんね。
だから落語とかって見る癖つけんかったら全然面白くないでしょ。
うん、あ、それはそうかもな。
一、う、時、ん、僕もあの結婚する前よ、夫婦で落語を見に行ってましたけど、
ええ、
いかんようになるとほんまに見ないですからね。
うん、でしょうね。
うん、だって独演会とか行ってましたからね。
あ、行ってましたか。
行ってましたよ。僕はあの人、もう名前が本当に出てこない。
まるでおっさんのよう。
おっさんのよう。もうおっさんになってしまったんじゃないかと勘違いしてしまうぐらい。
勘違い。
笑福亭福将。
おうほうほう。
うん。
うんうん。
鶴瓶の兄弟子ですよ。
おう、はいはい。
うん。
あ、鶴瓶さんの兄弟子さん。ああ、ほんなら結構な年季の方ですね。
そうそうそう。
うんうん。
福将は、テレビでたまたま見て。お腹よじれるんじゃないかって思うぐらい面白かったので。
おー、うん、なるほど。
二角鶴子、副将鶴瓶かな？うん。
はいはい。
あ、間に、あれか。あ、違うか。だっておもちゃとかもいますもんね。
あ、あー、よう言うてましたね、昔、う
ん。おもちゃ兄さんって言えって言われて腹立ったから陰でどついたって言ってたじゃないですか。
出た。ブラック鶴瓶。
ブラック鶴瓶。
はいはい。
だから、まあ、4番弟子じゃないんか。間にいるんですね。
うんうんうん。うん、
そうそうそう。まあ、前にも多分ね。
うんうん。
ネタにはしたことあるんですけど。
はいはい。
そう。あ、鶴瓶結構した。
あ、そうですか。
そうか、松葉もいたな。松葉いたいた。いや、だってほら、パペポで、ね、
ええ、
松葉兄さんが死んだ時みたいな話。してたでしょう。
してたでしょうって、パペポってそんな、そんな欠かさず見てないし。
いや、なんか兄さんが一人癌になって、亡くなって、みたいな。
はいはい。
で、もう、ガリガリなって、みたいな話してたんですよ。
はいはいはい。
確か。あ、死ぬ前かな、もう癌になってガリガリで、うん、それでもまだ生きてますね、みたいなんで出てきてたんやったかな。
うんうん、
うん。なんかそんなんですわ。
はいはいはい。
そうそう。で、だから昔やったら、面白いテレビ何って言われたらパペポ見たらとか言えてましたけどね。
ああ、そうですね。今のは何面白いでしょうね。国会中継とかかな。
それは面白がる癖がついただけでしょ。
いや、もうね、うん、まあ、面白がると同時になんかもうもどかしさもね、あったりなんかしますがね。なんだこの薄ら笑いはとか思った
り。まあでも国会って本来、だから小委員会みたいなところでやってるところが本体やったりしますけどね。
うん、まあそうなんでしょうね。いや、それにしても。
うん、まあ
まあ。
まあ、長なるから。長なるから、そうそうそう。
長なるから。
そう。
きっと長なるから。
きっと長なるんですよ、ね。
はい、そうなんですよね。
そうです、うん、はい。だからもう雑談しといたらいいんですよ、雑談。そう、今日ホタル見に行ってきたよとか、そんなんでいいんですよ。
ホタルね。そうそうそう。
そう、ホタル見に行ったんですよ、今日。
季節柄。
季節柄。
そうですね。
なんかホタルの鑑賞会があるよっていうので、はい
は
い、行ってきたんですよ。みんなホタル綺麗とか言ってる横で嫁さんに、これ人間もホタルと同じシステムで発光したら嫌やなっていう話をずっと してましたけど。
あー、嫌ですね。
ちょっと、ひろしくん、ひろしくん、仕事中やのにポワンポワン弾かんのやめて。いやらしいこと考えるのやめてやって言われるやつ。
そうですね。うん。
ひろしくん、業者さんの何々さんっていう女の子来た時、ずっとポワンポワンしてるやんか。
光るの分かりやすってなる。
ポーポーって光るやつ。
っていうことは、フォーマルな場では、社交パンツを履くんでしょうね。
いや、僕、その時言ってたのは、光るとしたら頭やな、言ってたんですけど、お尻やのって。
ひどい。
ひどい。
うん。
でも、メリットもありますよ。
はいはい。
視感を防げる。
近寄らんからね、みんな。
そうそう、ポワンポワンしてるから。
逆に、光ってる人に近づいた自己責任的なこと言われてしまいそうな気がする。
20メートルぐらい先で立ってるおっさんが、俺のこと見ながらポワンポワンしてたらすっげえ嫌ですよね。
あいつあれやってるわけですよ。
あいつ、結構、のんけでも空気やっていう。
そう。
ガンミですよ、ガンミ。
そうなんです。のんけ好きがいるらしいですから ね、その業界にはね。
そうそうそうそう。
うん、
っていう話をずっと、嫁さんと、それ的な話をずっとしてましたけどね。
ああ、ホタルを捕まえて帰ったりはしてないですね。
うん、してないです。あっこめっちゃホタルおるな。めっちゃ光ってるやん。あれ何、引っ掛け橋みたいな、そういうことって言って。
そうですね。だいたいすべての生き物はね、子孫を残すために何かしら頑張ってるから。
そうなんです、そうなんです。
うんうんうん。
そう
なんです。そう。うん、なんか近所のおじいちゃんがね、ホタル綺麗やからって言って、孫と一緒に見に行ったんですよね。見に行って、ほら、ホタル綺麗やからちょっと捕まえて帰るやって言って、次の日見に行ったら、ホタルがめっちゃ減ってたっていう話がありますけど。
え？
いや、もうほとんど捕まえてもたんですって。
あかん。
そう。名所とかでもない限り、ホタルってね、わー、洋さんおるって思ってもね、虫取りの網があったら結構尽くせるらしいですよ。
ああ、そうですね。
捕まえ尽くせるんですって。
うんうんうん。
うん。だから、いてなくなったって言ってましたけど。
だって引くぐらいおっても嫌でしょ。カバシラぐらい。
あのレベルでおったら多分、そういうことにならんでしょうけど。
ならんでしょ
う。ならんでしょうけど。
見ててわかりますけど、結構動き遅い。
そう。楽勝で、うん、その空中点滅しながら飛んでる時点で、もう格好の餌食ですよね。
そうそうそうそう。
みんなマナーを守ろうねっていう感じですね。
めっちゃフラッシュたいて怒られてるじじいいましたよ。
もうね、じいさんになったらその辺はね、しゃあないんです。
いや、なんか、ああ、飽きませんかとか言って、とぼけたこと言ってたんですけど、横でそれを見ながら僕は、そもそもフラッシュ焚いたら映らんやろっていう。
それが分かれへんのだ、これが。ねえ。
ねえ、そういう金のかからん遊びもしてるわけです。
はいはいはい。ね、金のかかる遊びもしてるかもしれませんがね。
金かかる遊び。妖精編ですね。
ああ、うん、うん。飲む、使うですよね。
そう、東京行った時にね。
ええ。
上司がね。
はいはい。
こう、ちょっと一回ホテル戻ろうかって言って。
うんうんうん。
で、ホテル戻って、で、ちょっとまた、こう、飲みに行くとか。
はいはい。
うん、するんやったら、まあ、ちょっと連絡するわ。
おうおう。
って言われて、ああ、わかりましたって言って、二人とも爆睡っていうね。
あはは。うん、ね、うん、そりゃ、そうですよ、
うん。
バスで来てるし。
そう。もうね、最近ね、起きてられない。
でしょ？
もうね、あれですよ。
うん、
ギャバを飲み出したんですよ、ギャバ。
健康に。
そう、僕はね、去年と違ってね、人間的な生活を送れてるんですよ。
はいはい、ああ、はいはいはい。去年は殺人的な。
うん、最低限の人間としての文化的な生活が遅れているんですよ、今。
ああ、なんか生活保護の根拠となるやつや。
うん。
はいはい。
だって、僕だって今月全部定時で帰ったから。
おー。
5月。
素晴らしい。
素晴らしい。
うんうん、
ね。まあ、その代わり、その空いた時間でいろいろと、悪巧みをしてるんですけど。いろいろと画策してるんですけど。
おー、はいはい。
まあまあ、それは来月から動くとしてですね。
おー、うん、なんだろう。はいはい。
ちょっとこうね、やっぱ、今になってガタ来たんですよ。
ガタ。
去年のガタ。
ああ、体調ってことですね。
体調がね、もう悪いとこは、ほんま悪なってきて、うんうん。
はいはい。
で、ちょっともう健康気を使おう思って、こうサプリとかも飲み出したんですけど。
お
う
ほうほう。
そんな中ですよ。
へえ。
ツイッターで。
は
ダイソーのギャバがいいっていうのを見て。
あ
ちょっと前にちょっと言うてたでしょ、ダイソーのギャバ。
おうおうおう。
ダイソーのギャバ安いし。
はいはい。
ギャバ飲んで寝たらすっごい眠りが深くなるっていうのを聞いて。
はいはい。
だからそのツイッターがバズりすぎてですね。
おうおうおう。
もう、ダイソーというダイソーからギャバなくなったんですよ。
ええ
ー。それがちょっと前にやっと生産追いついてきて。
うんうん、うん。
で、僕今ギャバ飲んでるんですけど。
ええ
ー。眠りが深くなったか どうかわからないんですけど。
ええー。
ただただ起きてられなくなるという。
いいことなのかな。
いい。まあ、健康的になってきてるんですよ。
うんうんうんうん、
肌ツヤとかマシになってきてるんですけど。
はいはいはいはい。
もうなのでもう、夜お酒でも飲もうもんなら。
おお。
もう 500ml 2本目飲んでる最中でスコーンです。
なりますね。
そう。
うん。
あとまあ、ギャバ飲むとき絶対うとてしまう。
いやと思った、なんかその。
どっちかの曲を絶対歌ってしまう。
うん。その銀色の何かかなと思った。
あけだから、うん、宇宙刑事って言って飲んだりする。
本当にもう。
あとダイダダダイダダダイダダダイダダって言いながら飲んだりする。
飲んだりする。
飲んだりする。
そう。画策っていうのは、体を健康にしようと画策してるっていうことで。
会社の仕組みを変えてしまおうとしている。
なるほど。とりあえず社長を人質に取りですよね。軍事政権を追っ立てようと。
人質するぐらいやったら、まず処刑しますけどね。
できるんだ。はいはい。
そんなにゴルフが好きなら、一生ゴルフだけやってろとか言うて。
なるほど。っていうね。
そう。
うんうんうん。
いや、でもね、こう、世の中どんどん変わっていきますからね。
そうですね。
いや、本当にもうここから5年ぐらいで、
うんうん、
人間がやる仕事本当に減っていきますからね。
そうですね。
うん。
うん。
もう、うちの会社も RPA 言ってますけども。
RPA。
RPA。
はいはい。
ロボティックプロセスオートメーションの略です。
ほうほうほうほう。うん。なんとなく、それだけで、わかります。自動でロボがやるんやろうな、と思う。
画面とかで行われている、コンピューター上のイベントを取得して、そこからの条件分岐の設定と、キーボード、マウスの操作の、そのマクロ的なやつの分を一体化させたやつ。だから、ここをこう操作して、こういうものが出てきたら、その内容に応じて、この場合はこれをやっていきましょうみたいなことを設定していくやつ。最近よう会社で言ってるんですけど、賢めの高校生に、完璧に書いたマニュアルこれ読んどいたら仕事できるわって言って渡して、できる程度のことは全部できる。
おー、賢めの高校生いらんなるってことですね。
アホめの高校生もいらんようになるんですよ。
ああ、そら、賢めがいらんかったらもういらんでしょうね。
賢めの高校生って、
ええ、
アホめなおっさんより賢いでしょ。
うん。なんとなくトゲがあるけど、その通りですよ。
大体家庭環境によると思うんですけど。賢めの高校生か、なぜ賢めかっていうと、
ええ、
家が割と裕福だからやったりすると思うんですけど。
また育ちの話になったぞ。
ええ、いやでもね、
ええ、
アホなおっさんってほんまにアホじゃないですか。
そう。うん、そうなんですよ。
そう。
ね。フラッシュ焚いて、ね、ホタル取ったりとかするわけですよ。
そう。うん、僕、この間、上司に、
ええ、
上司ってよく行動を共にしてる上司じゃない上司ね。
はあはあ、
に対して、 何々したら何々できるようになるんですよねって説明したら、あ、うんうん、そうなんやって言うから、あ、僕、うん、何々さんにこの説明するの4回目ですって言ってましたけど。
よう言えましたね。
言わんでええ。
今言わんでええなと思った。
うん。
うん、
言
う
た。
僕もそれ言いたい、相方に。
罰の悪そうな顔してた。うん、え、相方相方
いや。いや、僕のストレスの元凶ですよ。
あ、なるほどね。
うんうんうん。言いたい。うんうん、
コンビ解散とかできないんですか
したい。一刻も早く。うんうんうん。来年は解散する予定。
あ、なるほどね。うん、引退するから。
そうそうそうそう。
そう。いや、だからね。
うんうん。そう。だから、もうほとんど、人いらんと。
うん、
で、ジャスさんみたいに優秀な人が残って、コープロで働き続けると。残業代は一切出せへんから、まあ、死ぬまでやってくれと。
うん。
いう世界になるわけですよね。
でもね、僕がやろうとしてる状況っていうのは、
うんうん。
そういう、コープロだろうと残業しなくていい状態に持っていこうとしてますからね。
うんうん。
だからその、こういうことがうちの会社でもできますよっていうのを、うちの会社で使ってるシステムに乗っ取ったやつを、
うんうん、
僕がそのデモ画面作ってたんですよ。
はいはい。
で、デモ画面その、またね、会議に引っ張り出されるわけですよ。
ほうほう。
適切なところで呼ぶから待機しといてって言われて、会社の会議に行って、この会議で喋らすんやったら、俺にこの会議に出席する、要件になってる役職渡せって思ってるんですけど。
うんうん。説明だけせえ
と。え、偉いさんの会議ね。
はいはい。
そこでこう見せながら、だから一人の人が、
ええ、
これ、できるようだったら、
うんうん、
人間は何するんや、って言うから。
うんうん、
これ作る人が僕やとしたら、僕は仕事ありますけどね、って言って、またいらんこと言ってましたけどね。
それがいらんちゅうね。
そうそうそう、そう。
うん、うん。
ね。いや、でも、経営判断とかね。
はいはい。
大したことしてないでしょ？
そう。ね。きっとそうで
しょ。経営判断大したことしてないとしたら、
うんうん、
その下の、例えば、その、うん、やれ、役員だとか、
はいはい。
やれ、部長だとか、
うんうん。
課長だとか、
うんうん。
そういう管理職的な人、
うん。
もう大したことしてないでしょ？
そうでしょうね。
どうせ。
そうなんですよ。
なるほど。どんどん人間置き換わっていきますよ。
うんうんうん。そう、僕、あれなんです。最後までなくならない、うん、人間の仕事って、所有権を持ってるっていうことだけやなとか思ったりしますし。うん、僕が一番、こないだから嫌いやって言ってる、資本家って、持ってることが職業じゃないですか。
うんうんうん、
だから、資本家が一番、持ってるから、持ってる力が強くて、その下の社長は、権力を持ってる。で、ちょっと働く。で、その下の部長はさらに所有権の割合が低くなる。で、平社員は、なんかを自分で判断して、誰かに言う権利を持ってなくて、働くが 100% やから一番弱いんやなと。そして、働くはロボットに置き換わっていくので、で、所有権だけが上の方に残るんやろな。って思ったりする。
でも、そうなった場合は、資本というものの存在意義時代がどんどん薄れていきますけどね。
うんうん。まあ、資本は自動的に資本を生んでいくだけ、なんかオートメーション的な何かを作ってですよね。
そうそうそうそう。
うん、
そうなってくると、どんどんどんどん、まあ、言ったら下の生活がマシになっていくので、
うんうん、
どんどんこう世の中が平板化していくっていうのが、本来の資本論の考え方ですけどね。
うん。うん。
あと一つ気になったのは、ヒロシさんの資本の発音が若干シフォンに近いからすっげーケーキの感じする。今日ホタル見に行くところで売ってたそれって思いながら聞いてましたけど。
なんでやたらといろんなところでね。
うん。
ケーキ売るんでしょうね。
シフォンケーキで。
シフォンケーキ。
シフォンケーキ簡単やから。
うん。
混ぜて焼くだけやから。
そう。そうなんですけど ね、
ね
うんそう。そう。スイミングの会場とかでも売ってたりしますよ。なんか、混ぜて焼いただけのケーキとか。なんか、大福みたいなとか。腹減ったらこれ食いよるやろみたいなやつを、なんか、家から持ってきましたやつを売ってたりしますよ。
あと、芋あげたんね。
あ、そんなんとか。
そうそうそうそう。
ね。
そう。ね。はい。だからね。まあ、うん、まあ、 どんどんどんどん、こう、世の中変わっていきますよ。だって、だって今新人の、ね、あの、22歳の子がね、
はいはい。
僕すっごい運転するのも好きやし、いろんな人に接するの好きやから、タクシードライバーになろうと思いますって言われたら、その職業は、君が、おっさんになる前に亡くなると思うからやめとけって思うでしょ？
思いますね。
ね？
バスの運転手とかも亡くなるって言いますもんね。
でしょ？
うん。
そう、今55ぐらいの人はバスの運転手やってても、何も考えんでええわって思っていいと思いますけど、
はいはい。
45ぐらいの人ってほんまに不安やと思うんですよね。
ですね。それはそう。むしろ土方の方が亡くなれへんぐらいちゃいます？
でも今あれですよ。
うん。
ショベルカー自動運転やったりしますよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
ってことは、そのうち建築ロボット的なやつですよね。
そうそうそうそう。
になってくるわけですよね。
うん。いや、建築ロボットって言うから、なんか、こうね、あの、ギーガシャン、ギーガシャン、ギーガシャン、ギーガシャン。
うんうんうん。
え、今日の日当いくらですか言うて、あの、マイクロバス乗せられて連れて行かれるみたいなね。
ああ、やつ
ですね。そういうイメージになりますけど、たまに暴動を起こす。
やつとかね。
たまに西成警察に火炎瓶を投げ込むみたいな。
そういうロボットのイメージですよね。
それは肉体労働者のイメージがアイリン地区に寄りすぎですけど。
まあまあ、近畿地方はそれは仕方ないことです。
でもやってることってね。そんな一個一個ってややこしいことしてないわけですよ。ここにコンクリ注入とか。
はいはいはい、
うん。そうなってくるとね、それこそその、無人で建てれる建物を建てようっていう方向に、物事を振られていくでしょ、
そうですね、うん。そうなってくるでしょうね。
うん、
設計図を、まあ書いて、まあ、なんかに入れとけばですよね。自動的に鉄骨が組み上がっていくみたいなシステムはできそうですもんね。
で、そこにあの、超デカ 3D プリンターみたいなやつで、ブニューって。
ああ。
壁作っていくみたいな。壁面とか。そうそうそうそう。そうなっていくから、どんどんなくなりますよ。
やる仕事ないですね。
うん、
スーパーのレジ打ちもなくなるかもしれへんし、
うん、
だって、一個一個に、商品一つ一つに細かいセンサーがついていって、持って帰ったら自動的に財布から引かれるみたいなことをやったら、レジいらんすもんね。
そうそうそうそう。いや、もっと言うと、あの、スーパーとか行くでしょ？
ええ。
で、手元にタブレットかなんか持ってて、
はいはい。
これ何個とこれ何個とってべーって入れながら、こう、ウィンドウショッピング的なことして、
うん、うん。
決済って押して、
うん。
手ぶらで家に帰って、1時間後に届いたらそれでよくないですか？
ですね、
うん。
そう。そうなってくると、運送業だって荷物の積み下ろしだけやと思うと、
うん、
本当に人がいてなくてもよくなるな。
だってあの、日本ぐらいでしょ？日本っていうか、うん、あの、アメリカとか見てたらわかりますけど、ゴミ収集、うんう
ん。ええ。
日本みたいに、なんかビニール袋ボンボン掘り込んでないじゃないですか。
あはは。
統一規格の、なんかゴミ箱みたいなやつが、家の前にドーンってあって、そこにフックみたいなので、ヒュッて引っ掛けて、ブイーン、バーンって、やりながら走っていきよるでしょ。
あれ、実は日本のパッカー車にもその同じシステムはあるんですけど、
うん、
あれがコンテナの方が普及してないのでね、使えてないだけなんですが、今あれですよね。ゴミの車がゆっくり走ってる後ろから、あの、走っておっちゃんがついていってですよね。ボンボン掘り込んでますもんね。その仕事だって、まあ、なくなるっちゃなくなるかもしれないですよね。
なくそうとしてないからなくなってないだけで。
な
んでそれ人間にやらしてるのっていう発想が根付くと、どんどんなくなるでしょ
う。でしょうね。そうなんですよ。
そう、僕はいいことだと思いますよ。本当にいいことだと思いますよ。
仕事が全然なくなってしまうことがね。
え、だってその分あれでしょ？言ったら体動かす、頭動かすっていうことの対価が増えるわけでしょ。
うん。
人は豊かになると思いますよ、本当に。
その今の働かざる者食うべからず的な感じが残るとそれって難しくないです？
それでも言うてるの日本人でしょ。
まあね、
うん。
もうベーシックインカムでいいんじゃねえのと思ったりもしますが。
そうそうそうそう。
大体、仕事を見つけられなくて、まあ今、あれですからね、あの人口が減ってるから、労働人口が減ってるから、 仕事が見つけられなくてってことは少ないかもしれんけど、やれる仕事がなくて飢え死にしても自己責任みたいな、そういう感じがありますけど、
うん、
これからどんどん仕事の方が減っていって、うん、仕事してる人の方が珍しくなってきたら、その理屈通用せんやろな、とか思ったりはしますよね。
うん、
ね
え。出生率もどんどん下がっていきますと。
うんうん。
うん、だから、世の中の富は蓄えられつつ、人は減って、
うんうん、
より富が一人に集中していって、
うんうん、
で、より教育がそこに投入されてっていう方向に振られるように、振っていくべきやなと思ってますけどね。
うん、そうですね。
うん。
うん、そうそう。とりあえず、日本の教育にかける、公的資金は先進国の中で下から2番目かなんか言ってましたね。
一番下どこですか？
一番下トルコやったかな。
トルコ先進国やってね。
OECD って言ったんかな。
ああ、うん、なるほど。
うん。まあ、日本はすでに先進国かっていうと若干の疑問もなくはないですが。
ここ2年ぐらいでそれ本当に思うようになりましたね。
ですね。
うん。日本に旅行に来た人がね。
ええ。
どこやったかな？モンゴルの人やったかな？
うんうん。
モンゴルの都心部なんかは自動化がどんどん進んでいってて。ええ、
はいはい。
人の手で作られた料理みたいなものの価値がすごい上がっちゃって、なかなかそういうのは高級になってしまってると。
うん、うん、
う
ん。
もう高くて手が届かないけど、日本は、その辺、うんうん、人間の手でやってる作業が多くて、
うんうん
うん、そういう人が作ってる料理みたいなものをこの値段で食べれるのはすごいいいことですねって言ってましたからね。
うん、うん、そう、その視点で見ればね。
それは後進国扱いされてるってことやなっていうね。
うん、でしょうね。うん、そうなんでしょう。
うん、
そう、世界大戦後の後進国って言うと、なかなか戦火から立ち直りきらん、それが遅れてるのが後進国みたいなイメージあるけど、
うん、
今すでに過去のシステムに囚われていて新しいシステムを導入されないっていう意味での後進国で言えば、
うん、
かなり後進国の割合高いでしょうね。
高いですね。
日本っていうところはね。
うん、
うん、きっともっと新しい国の方がバンバン運転も自動化とかするんだろうな、
うん、
って思ったりしますわ。
うんうん。うん、まあ、置いていかれんようにしようとね。
うん。
そういうのを画策してると。
はい。
うん。
会社でね。
会社でね。
そう。ええ。そしてシステムから会社を乗っ取ってやろうとね。
てかまあシステム僕今好きにしようとできますからね。
うん、うん、うん、うん。そう。だから、システムでパソコン画面から銃口が出てきて、前に座ってるやつ撃ち殺すみたいなプログラムを書けるわけです。
今だから、お金発生しないシステムの変更は、僕今独断で全部やってますからね。は
い
は
い、お、なるほど。全部やってるってとこはいいですね。
お金かからない限りはもう独断なんです。
おうおうおうおう、うん、っていうことなので。
ね。
はい。
まあ、そんな雑談でした。
本当雑談でしたとしか言いようがないような気がする、
うん、いやでもネットラジオってこんなもんなんじゃないんですか、
ね、そうですね、
そう違うんですか、
うん、そう下手にね、
うん、
雑談じゃなくしようとすると、
う
ん、4時間とかかかる場合があるから、
そうそう、ね、うんうん、違うのはこの後ちゃんと編集するとこ
そう、あ、そう、それ大事かな、
そう、うんうん、ね、
ですよ、そうらしいですよ、
うん
うんうん、うんうん
のでね、もう。
はい。
もう、あと言うことはもう LINE の公式アカウントか。
はい。
有料配信実験アカウント。
そう、もう眠なってきたから。
そうそう。
ギャバの飲みすぎで。
もうちょっとしたら、僕はキッチンのところで、こう、お酒でこう飲みながら、ギャーブワーって言ってるから。
言ってコテンと言ってるから、ね。
言っては奥さんに分かったからって言われてる。
あ、そうですね。どんな老後になるか、なんか想像がつきましたね。
あばよ涙って言いながら薬飲んでますから。
はいはいはいはい。
ね、うん、LINE の公式アカウントか、
はい、
有料配信時系用アカウント、もしくは、Twitter のハッシュタグ、シャープ桜川マキシムでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。 またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。